はい、インカーク、スラッシュ、ジョンドー。はい、始まりました。インカーク、スラッシュ、ジョンドー。このラジオは、お肉とそれ油断インカーク、またの名前を、ニード茶作家、ジョンドーが、ね、つれづれなる日々を、綴ってゆく、やつでございます。ね、本日、第89日目でございます。ね、ハック、ね、あんまり、おめでたくはないというか、不吉な数字でございますけどもね、これを超えれば、90日目ですよ。ね、もう、100が目の前に来ておる、そんな98日目でございます。ね。というわけでございましてね、今日はね、もうとりあえず、コーナーをね、もう先に済ませてみましょう。診断メーカーのやつをね、しょうもないコーナーはね、最初の方にパパッとやってみましょう。今日はね、今ホットな診断からね、あなたの名前、真の意味を調べた。ね。昨日のやつとちょっと似てますけどね。また別のやつでございます。ね。インカクという名前の真の意味をね、診断しましょう。ポチッとなと。さて、一体どんな意味がね、輪郭に隠されているのか、出ました。輪郭の意味、イケメン、かっこいい、神々しい。というね、素晴らしい結果が出ましたよ。ね。ではお次に、ジョン・ドー。ね。ジョン・ドーという言葉の真の意味をね、調べていきましょう。ジョン・ドー、プラチナ、変なことを考える、下品な。うん、なるほど。じゃあね、このプラチと神々しいね、ゴッドがね、スラッシュで結ばれればどうなるのか、インカクスラッシュジョン・ドーをね、診断してまいりましょう。ね、その相反する神と魔がね、合わさればどうなるのか、それをね、こう、間違いだらけの、救いがたい、アホ。という、わけでございました。はい。ね。そんなわけでね、そんな、救いがたいラジオをね、やっておるわけで、ございますけどもね。とりあえず今はね、まあ今日も稽古休みなんですけどもね、今はずっと稽古場でね、ダンスを作ってますよ。ね、今回まで団長も踊れますからね、レアなね、普段は見られない、普段イベントなどでしか見ることのできないね、ダンシング団長、ね、踊る団長を、まあ、目の当たりにすることができるわけでございますよ。ね。というわけでね、稽古をね、進めていってるわけでございますよ。暑い稽古場でね。それでね、映画の方ね、皆さん、上演始まりましたね。大阪上演。うどんとカメラがポニーテールの方、ね。皆さん見ていただきましたでしょうか。ね。まだまだやってますんでね。ぜひよろしくお願いします。ね。そしてね、来たる9月1日、ザフェス、ございます。ね、ザフェス、服部緑地、野外音楽堂、ね、入場無料でございますんでね、ぜひ、ね、お越しいただければな、と、思います。というわけでね、今度あれ行きましょうかね。本を紹介するやつ、行きましょう。桜坂博士、よくわかる現代魔法でございます。スーパーダッシュ文庫。まあ、俗に言うところの、ライトノベル、ラノベの一種でございますがね、まあ、まあ聞いたことあるという人はなかなか少ないんではないでしょうか。ね。アニメ化も一応してますけどもね、そんなに、ドカーンと来てるやつではございません、決してね。でも、僕はね、 ラノベといえばと、なんかラノベを一冊と言われたら、僕はもう絶対これを推します。よくわかる現代魔法。一応僕もね、いろんなラノベを、まあメジャーのやつはね、何冊か読んできましたよ。バッカーノ、ね、あと、ブギーポップ、あとね、終わりのクロニクル、ね、ニャルコさん。まあまあ、もう有名なやつはまあ、手を出して見てはいるんですけども、まあ、あと、金書目録もね。一応まあ、手を出してはいるんですけども、よくわかる現代魔法がやっぱり、これ以上のものには出会ったことはないですね。と、もう言い切ってもいいです、僕は。まあね、ドジで、間抜けで、何一つ取り柄がない、チビの女の子が、まあ、ある日、魔法学校のチラシがね、部屋から見つかって、それを、まあじゃあ、そんな自分をね、生まれ変わらせるために魔法学校に行ってみるという、この平成の世の中に、ね。そこで、魔法というものがね、現代に、こう、現代に受け継がれて、現代のものとなった現代魔法というものに彼女が出会って、それでまあ、変わっていくのかどうかという、そういうお話でございます。で、まあ、僕はね、魔法とか、ファンタジーとかだと、原理とかが気になっちゃう方で、だからまあ、いわゆる設定中の分類に入ると思うんですけども、だから、じゃあ、例えば、手から炎を出すんだったら、その炎はどっから来てるんだとか、魔法粒子がどういう自然に働きをもたらして、どうこうなのか、みたいなものを、そっちがあるのが大好きなタイプで、だから、まあ、タイプムーンのやつとか、ああいう小難しい感じのやつがまあ好きなんですけども、このよくわかる現代魔法もまあそれでして、まあつまり太古の魔術師たちが、魔法使いたちがね、呪文を唱えたり、何らかのマジックアイテムを使ったりして、魔法を巻き起こすというときに、それは、つまりまあ繰り返し繰り返し引用のついた言葉を言ったりすることによって、体内にある特定のパターンの電磁波、電流ですね。まあ、生体には微弱な電流が流れてますから、それを、こう、起こすことによって、その電流のパターン、その回路が、世界に働きかけて、例えば、異なった世界、こことは、物理法則が違う世界の法則を一時的にこちらに持ってくる。とか、異世界のデーモンを一時的にこちらに持ってくるとか。例えば、まあ、ここと今のこの世界とは重力の傾きが違う世界を持ってくることで、重力をこう傾かせて相手を転ばしてしまうとか、そういうまあ、つまり魔法とは何かっていうのは、体内を流れる電流だという、一言で言い切れるんですけども、つまり、だったら、パソコンにも魔法が使えるんですね。で、ある決められたパターンを繰り返し、決められたパターンの電流を繰り返し流すんであれば、それは人体よりも電子基板上の機械の方が、それはその技術は当然上でして、それがまあつまり、コンピューターのプログラミングによって魔法を巻き起こす人たちのことを現代魔法使いと呼ぶ。つまり魔法使い、現代のこの世の中における魔法使いというのはね、プログラマーのことを指しているわけで、まあ実際プログラマーの世界では、ものすごい、プログラミング力を持ったプログラマーを、ウィザード、魔術師という、そういう風に言って、まあ褒めるのがあって、まあそこから来てるんですけども、でまあ、実際祖父から受け継いだ銀の杖を持っている、ちゃんとした古典的な魔法使いも、まあ中には、確実に出てきて、まあその中でいろいろ、いざこいがあったり、するんですけども、まあ、作者がね、理系で、まあ本当にプログラムとかパソコンとかに、をやってる方の人間ということで、なんていうか、その設定だけじゃなくて、物語そのものもすごく、ロジカルに、できてまして、だから、物語の組み立てというか、そういう ものもちゃんとなんか、なんてロジカルというか、その、ちゃんとこう、クライマックスに向かって、こう、積み重ねがなされていって、最後の最後でバーッと解決するっていう、その、カタルシスみたいな、その、だからその、文系的なそういう、文章力がすごくなんか、理系的というか、ロジカルなものになってまして、僕がね、最初に、まあシリーズが今ね、全6巻出てて、で、その、まあ第1巻だけはリメイク版が一冊出てるんですけども、僕が最初に読んだのが、第2巻なんですね。高校の時に、高校2年の時くらいの時に、ジャンプ読んでたら、その広告があったんで、それで2巻を買ったんですけども、その2巻ね、第2巻、ガーベージコレクター、これがね、オチが凄まじい、こう、話をこう積み立てていって、いろんなところで事件が起こって、それがこう、クライマックスに向かって絡みついていって、最後どうやって解決するんだっていうところで、こう、悲劇的な選択がなされて、でも最後の最後に、やっぱりハッピーエンドで終わるっていう、その、組み立てが、ものすごい、しかもその、この人の、まあ、6冊、全部そうなんですけども、ストーリーの山場が、絵面的というか、ビジュアル的に頂点。だからその、まあ、小説なんで、まあもちろん、文字だけなんですけども、まあ、挿絵はいくつかあるとはいえね。文字だけなんだけど、その、文字をその頭の中でこう映像にしている、まあ、文字読むときって文字だけじゃなくて、もちろん頭の中で絵を作るじゃないですか。その、映像的なクライマックスでもあるんですね。物語のクライマックスが。だから、読んでて、すごく、なんか没入感というか、こう盛り上がりみたいなのがあって、すごくあって、それでまあ、最後のオチがね、ふっと終わるんですよ、この人の作品っていうのは。余韻をあまり伸ばしすぎない。ガーッと盛り上げた後に、ふわっと綺麗に収まるっていう書き方をしてて、それが非常に読んでて心地よい。で、だからこういう作品なんでね、アニメ化するっていう時に僕ね、絶対無理と思ったんですよ。こんなもんそれこそね、タイプムーンの、空の教会みたいに、小説一冊につき映画一本とかそういうレベルじゃないと絶対映像化はできないと思ったんで、まあ、アニメ見なかったんですけども、まあうちの地域やってなかったんでね、そもそも。まあでも、まあ予想通りというか、まあやっぱり12話、13話のアニメなんで、まあ、ちょっとした短編というかなんか、まあその、ドタバタコメディ調に、ね、どうしてもなってしまっていたようではあるんですけどもね、まあ挿絵の人が、ジャンプスクエアでやってた漫画もそうだったんで、でも、ああいうアニメとか漫画版を見ても、この人の物語の素晴らしさには触れることができないので、僕はもう、アニメもやってるし、漫画もあるんだけど、ぜひ僕は小説から入ってもらいたい。絶対、これは。よくわ、桜坂博士よくわかる現代魔法。これはもう、おすすめのラノベでございます。僕がね、こんなに好きなラノベっていうのはこれだけですから、本当に。ね。というわけで、よくわかる現代魔法でございました。ね。そんなわけで、ジョン・ドーでございます。けどもね。まあ、オフレポ書いてます。もうね、それはもう、今週中にはまあ、今週中かまあ来週ぐらいにはもう上げた方が、上げようと思ってまして。まあね、オフレポなんてまあ水もんですからね、あんまり引っ張ってもというかまあ、早く書かないとね、こういうのは。新鮮なうちにやらないとあれですから。もうあと今2ページ書けてて、まあ3ページ目書こうかなっていう、まあなくてもいいかなぐらいの感じでまあやってるんですけどもね。というわけで、早速ね、もうあれ行きましょうよ。ジョン・ドーと一緒にね、ニート高校デュエル部三等身伝説を読んでいくという、ね、いわばね、オーディオコメンタリーでございますよ。ね。行きましょう。全然重いんでね、ページが。ニートシャ、あ、出ましたね。 作品検索窓からね、ジョン・ドーと打って、もう重いんだよ、このパソコンが。はい、ジョン・ドーの王はね、大きい王ですからね、その辺のところはね、コガッツォ先生と同じ、最後の王は、大きい王でございます。というわけで、デュエル部、今日は何話だったっけな？今日はね、第10話、遊戯王女、ね、10話の大台に乗った、2008年の最終更新でございますね、遊戯王女。まあ、このタイトルはね、ニコ動でやってました、アイマス架空戦記シリーズの、遊戯女王という、まあ、シリーズがありまして、僕は、まあ、アイマスの遊戯王門の動画では、これが一番だと思ってます。まあ、てか、これを最初に見たんで、他のやつが見れなくなったっていうのが正しいかもしれないですけどね。そんなわけで、まあ、みゆきとトーマのデュエルが、どんどん進んでいるわけでございますけどもね。戦闘ね、モンスター同士の戦闘っていうのはどうしても遊戯王漫画を描く上ではまあ、避け得ないというかまあ、やっぱりそのモンスター同士のぶつかり合いみたいなのがカードゲームの花ですから、そこは描かざるを得ないんですけども、やっぱりね、アクションってのは腕がないとね、なかなか描けないものですし、僕は、この時点では効果線とか効果で、スピード感が、絵のスピード感ないのをごまかしてるんでね、だから、派手にすれば、しようと思えばしようと思うほど画面が見づらくなるっていう、そういう、あれがあるんですけどもね。で、まぁ、前回ね、トーマのデッキを全部見たんですけどもね、ゆうきが。それによって今、我が身を盾に、リバースカードが我が身を盾にじゃないかという、そういう、ね。だから、まあ、あれが伏線になってるわけですけども、全然僕は、そのつもりで書いたわけじゃなくて、このページ書いてるときに、あ、そういえば、さっきデッキ見たんだから、これ使えるかな、と思って、たまたま、だから、アドリブで付け加えたやつですので、まあ、これも、なんていうか、まあ、偶然の産物ですね。僕こういうの、結構多いんですけどもね。ね、実際にその、なんていうか、マジシャンズスクエア、マジシャンズサークルか、マジシャンズサークルを、そういう、デッキ、オールピーピング目的で、使ってる人っているんですかね。いるとしたら非常に面白い、と僕は思うんですけども、やっぱりその、カードに、その、制作者が意図してなかった使い道があるっていうのは、まあこれはまあ、面白いこと、で、まあ、カードゲームっていうのはもちろん、カードがどんどん増えていって、カードの組み合わせで、カードが増えることによってルールが増えていって、カードの組み合わせでいろんなことをしていくゲームですから、まあ、だからね、まあ、遊戯王に限らず、ギャザリングとか他のカードゲームでも、カード出してはいいけど、でもこのカードとこのカードの組み合わせだと偉いことになるじゃないかって、出してから気づく。出してから、カードやってる人たちが自分たちで、使い道をこう見出していくっていう、そういう面白さがカードゲームにはあるんです。トレーディングカードゲームにはね、あるんですけども、まあ、遊戯王の場合っていうのはまあ、特に作ってる側がね、あんまり考えてないんで、往々にしてこういう面白いことが起こる。例えばね、ダークネスネオスフィアっていうカードがいるんですけども、このモンスターは、ネオスっていうカテゴリーに入ってしまう。とか、ね、あとなんだっけな、ちょっと、忘れましたけどね。まあそういう、だからね、例えば、ギャザリングだったら、例えば、スリバーとか、ゴブリンとかいうのが、区分があるじゃないですか。で、遊戯王にはその区分が一種類しかなくて、魔法使い族とか、だから、モンスター一体につきその区分が一個しかないので、それを補うために、カードの名前っていうものを、使ってて、だから例えば、ネオスと名の付くモンスターとか、エレメンタルヒーローと名の付くモンスターっていう、〇〇と名の付くモンスターっていう効果、 そういうものを対象にした効果がよくあるんですけども、そうなると、そういう名前区切りのカードが出ることを予期してなかった昔のカードとかが、それに巻き込まれてしまうという、そういう面白いことが起こってしまう。だからさっき言った、まあ、ダークネスネオスフィアがネオスに入ってしまうっていう、そういう面白みみたいなものがあって、僕はそこが、すごい遊戯王、そこが遊戯王の魅力だと、僕は思ってます。ね、そんでまあ、ネオス、エアーマンが登場してね、こう、やってるわけですけども、まあね、小回りをね、考えずにやってるんでね、見せるべきコマが小さくなってしまったりとか、そういうことがね、よくあります。ね、で、このラストでついに、闇人格の登場です。ね。まあ、今思えばね、髪の色を変えたのは失敗だったなと思ってます。まあその、この、ウェーブかかったこの髪の毛が、ストレートになることで、まあ、前髪パッツンになって髪の毛がちょっと伸びる。まあそのウェーブかかった分ね。っていうところまではいいんですけども、完全にもう、髪の毛がね、まあその白黒なんで、モノクロなんで、完全にもう、黒髪パッツンになってしまってて、まあイメージではちょっとそんな、真っ黒ではないんですけども、まあなってしまってて、まあつまりどう見ても別人になってしまってるんで、もう一人の自分というか、その、多重人格感がゼロになってるっていう、非常に、よろしくないことになってて、今書き直せるなら、書き直したいぐらいのレベルの、これはあれなんですけどもね。で、この辺ではね、マガ玉がピカーっと光ってね、いかにもこのマガ玉に何かが、アテム的な何かが入ってる、ファラオ的な何かが入ってる的な雰囲気を醸し出してますけどもね、このマガ玉はただの、みゆきのね、父親がエジプトで買ってきたエジプト土産でございます。ね、エジプトで買ったというか、まあその、エジプトの石、リビアングラスをまあ加工したものです。だからまあ、全く無関係というわけでもないんですけども、まあ少なくともこの中に人格は入ってないです。ね、浮いてますよね、光って。なんでね、まあこの辺はまあ、行き当たりばったりというか、そういう細かいところを決めずに進んでいってる、あれの良くない部分が出てる感じでございます。はい。というわけで第10話、遊戯王女でした。ではまた明日、このラジオでお会いしましょう。バイナラ。